おしんくん、一つ生きたくば心徳を積みて長生きをせよ。天地のごしごの中に生活あり、この実感が生きるリズムになってくる。嬉しゅう、楽しゅう、ありがたく愉快に過ごせる信心を身につけてゆきたい。直き誠の心をもて、人の世過ごせ、いさおしく、心音放射の明け暮れに、天命天寿、成就せん。天地のごしごの中に、生活ありと。生きたくは心徳を積みて、長生きをせよと。神徳を積む。神徳とは神様のご信用、神様から信用される私どもにならせていただこうというわけですけれども、その神様から信用されるということの前に、やはり私どもの方もまた神様を信じる、いわゆる私どもと神様とが信じられる中になっていかなければならない。信じられるということの前には、やはり私どもが信じるということがまずできねばならないと思うものですね。神様から信用される私になろうと、ご神徳をいただこうと、その神様から信用される私になろうといくらもしていながら、私の方が、私どもの方が神様を信用していないとするならば、こちらが信用しないのにあちらが信用してくれるということは、望みようもないことではないでしょうかね。相手から信用してもらおうというならば、まずはこちらの方が相手を信じ抜くという姿勢が相手に伝わって初めて、それこそ神様に対して私どもが神様を信じ抜くというのでしょうか、信じ抜いているというその姿勢が伝わって初めて、神様もまた私どもを信じてくださる、信じ抜いてくださるということにつながってくるのではないでしょうかね。師匠がよく目ごまい信心ということをおっしゃっておられました。目ごまい信心をさせていただきなさいとか、信心の目が荒いというようなことですけれども、まあその分かるようでいて、具体的にどういうことだろうかというと、ちょっと分からないところがある。まあちょっと考えて、目ごまい信心というと、そのいわゆる教えを行事ということにおいて、目ごまかく教えを行事させていただく、黙って収めるでも、あれは失敗した、これは失敗した、あ、今日はうまくいったというような、失敗したり失敗しなかったり、できたりできなかったりというような、身教えへの取り組み、朝参りなどでもそうですね。あ、今日は朝起きが失敗したということがあります。いわば実意を貫く日月の精進とも仰せられますように、実意な信心、それこそ朝参りなら朝参りにかける、失敗をしない、まあ貫くということでしょうかね。これができたりできなかったりということであれば、目が荒いということにもなりましょうね。教えをそれこそ目細かく行じるということでもあろうと思います。 が、今朝教えていただきます、感じさせていただきますことは、もう一つ具体的に、めごまい信心とは、どれほどめごまかく神様のお働きをお働きとして実感できるかという、その神様のお働きをめごまかく感じさせていただく、実感する、それがめごまい信心だと。まあ、それが全てではありませんけれども、そのめごまい信心ということの具体的に表現すれば、そういうことでもあると。もちろん目細かくお塩を行じるということもありましょうし、またそれこそ目細かく神様のお働きを実感するということですね。なかなか神様の働きを実感するということがあったりなかったり、さあ今日一日夜になってですね、神様のお働きを実感しただろうかと、あ、何も働いてもらわなかったな、今日は神様から何も働いてもらわなかったなと思うことが多いのではないでしょうかね。人によっては、あ、今日も神様のおかげをいただいた、それこそ箸ですか、お茶碗や箸の上げ下ろしに至るまで神様のおかげでということをもし実感しているのであれば、それこそ今日も神様のおかげをいただいた、お働きをいただいて箸の上げ下ろしもさせていただくことができた、それこそ呼吸をさせていただく、でも手足を動かさせていただく、ものを見る聞くでも神様のお働きをいただいて、それこそ何不自由なく今日も一日させていただいた、それこそ神様のお働きをいただいたものだと、そういうふうに実感できるならば締めたものでしょうけれども、なかなかそこまではいきませんね。大体はそれこそ、例えば車を運転していた、それこそ赤信号が何ですか、行くたんびに青信号に変わって一つも止まることがなかった、止まる必要がなかった、ああ送り合わせいただいたな、神様からお働きをいただいたなと実感したり、それこそ危うく寸前で事故になるとこだった、ああおかげいただいた、神様からお守りいただいたといったようなことには、神様のお働きとして働きを感じるものでしょうけれども、日々何気なく何不自由なくというのでしょうかね、いわゆる普通に生活している分には、なかなかその普通に生活していることが、神様のおかげをいただいて普通に生活をさせていただいているということがなかなか分かりませんね。何かことが起こってきたときに、その寸前で事故にならずに済んだといったようなときには、ああ神様のおかげでと思いますけれどもね、その神様のお働きをどれほど目細かく感じるか、それが信心が目細かくなる、目細い信心をするということの一つだということなのですね。ですから、どれほど目細かく神様のお働きを感じているか、そして神様から守られているということを実感しているかということでもありますね。実は昨日の師匠の研修のお話をお聞きしておりましたら、師匠がどれほど、それこそまあお取り次ぎの妙味というのでしょうかね、ある人がお届けに来られる、そのお届けに来られる前後に起こってくる事柄、それがまたそのお届けに対する 答えの内容でもあると、いわば人の名前であったり、それこそ誰かがお届けの前にこういうお届けがあったとか、何と言いましょうかね、その順番の妙味というのでしょうかね、そういう中にも神様のお働き、神様のまあお心というのでしょうか、お届けに対してのその答えのを感じるとおっしゃっておられましたね。それこそお届け帳などもそうですね、よくあることだけれどもと、師匠の愛宅では1ページから120名ですかのお届け帳がある。そしてそのお届け帳の最後に来る人があるわけですね。やはり名前はお届けの順番を書いておりますと最後に来ます。来る、必ず誰かが来るわけですけれども、その最後に来る人が例えば病気のお願いであったり、もう危ないからどうぞ助けてくださいといったようなお願いであった場合、そういう人がそのお届け帳の最後に来た、これはもうその人は助からないというような神様のまあメッセージというのでしょうかね、サインだというようないただき方をしておられましたし、実際現実にそうであったようですね。いわばそのお届け帳のどこに名前が載るかといったようなことにも神様のお働きがあっている。そしてさらに例えば3時の研修がありますが、3時からの研修がある、そしてさあ3時の研修だと、そこにいわばお昼前に四五線の先生方が入ってくる、その入ってくる先生、さあ誰が一番に入ってくるだろうかといったような、その一番最初に入ってくるというその先生が誰であるかということの中にもご神意があると、神様のお働きがあると。ですからあなたたちが自分が自分のいい勝手にしているようであるけれども、実は神様から操られているというところがあるのだよと。お昼前にさあ研修だから今から研修に行こう、お昼前に行こうとお昼前に入ってくる、その入ってくる時間でさえ順番でさえ神様のお働きの中にあるのだと。そしてその順番やその神様のお働き、身の回りに起こってくるその出来事を通して、神様が師匠に対してまあいろいろなことを教えてくださっているのだと。そういう神様のお働きを神様のお働きとして実感していく、私どもの身の前に起こってくるさまざまな出来事、その出来事が神様のお働きとして、そのことを神様のお働きとしてそこに込められた神様のメッセージというものを聞き取っていくという稽古ですね。ですからその私どもの身の上に、身の周りに起こっている出来事、起こってくる出来事、それをどれほど目ごまかく神様のお働きとしていただけておるか、いただいていっておるかというその稽古がまた大切だということですね。何気なく過ごしていることがあります。神様のお働きを見過ごしていることが多々あります。私どもがその気になって、いわゆるアンテナを立てるということを申しますけれども、その気になってアンテナを立てておきませんと、またそれこそ聞き耳を立てておきませんと、神様の声は聞こえません。神様が大音声に語りかけておられても、私どもが耳を塞いでおったり、耳の中が何と言いましょうかね、耳垢が溜まっておるようなことでは神様のその声が聞こえない。大音声に語りかけてくださることもあれば、それこそ 耳をそば立てて聞き身を立てなければ聞こえてこないようなささやきかけるようなこともあります。その神様がささやきかけてくださるその声を聞こうとする、耳をそば立てる、聞き耳を立てる、いわばアンテナを立てるということが大切だということですね。その神様のお働きとしてどれほど目細かくいただけておるか、神様の声をいただけておるか、声としていただけておるかということが一つの恵まれ信心をするということでもあるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。